注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなです。
皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、みなみです。
今日は、ファナティック。ハリウッドの、ハリウッドのなんだっけ、
共愛者でしたっけね。
共愛者。そうですね。
クルーに愛するの。
そうですね。はい、ハリウッドの共愛者というサスペンス映画を、
はい。
について話そうと思います。俺は映画秘宝のレビューで、一回サンプルで、はい、見させていただいて、ちょっとあまりにすごかったので、これはとんでもないことだと。
これでもちなみにハリウッドだ、アメリカだとあれなんですよね。ジョン・トラボルタが同じ時期にワイルド・レースっていう、ちょっとどうしようもない映画があったんですけれど、それと一緒になんかノミネートされてラズベリー賞を取ったみたいですね、これ。
こっちのファナティックも？
ファナティックもそれで評価され、それと一緒に同じ時期に公開されてたみたいなんで。
まあ確かにね、
通常じゃない感じもありますけれど、この映画。
そう、映画 .com っていうサイトを僕は利用して感想をつけたりもするんだけど、そこのレビューの星の5点満点で3点だもんね。
まあ、ちょっといろいろな展開を考えるとそれもあり得るなっていうところもちょっと思ったりもしますね、うん、見てて。
そう、それはね、まあ、まあ実際その、映画好きな人が見て、嫌な気分になる。
まあ、人間としては俺あの主人公が嫌いなタイプなんで、なんか結構、あと共感数値とか持ってる人間なんで、あいつの行動が見てられなくてもかなりきつかったですね。最初のパーティーに入っていくところとか。
彼は我々そのものなんだよ。
同類堅固と言いましょうか、なんか。
なんか自分を突きつけられて辛いっていう。
そんな気分も味わわせてもらった映画なんで、嫌いにもなれないですし、100% 好きにもなれない映画だなと思って。
そうだけど、まあね、でもね、揶揄したり、嘲笑したりしてないんだよね。主人公がジョン・トラボルタ、もう言われないとジョン・トラボルタだってことがもうわかんないぐらい、すごい悲惨ななんかもう映画オタの役なんだよね。
そうですね。ちなみにこれって最初ジョン・トラボルタで選ばれたわけじゃなかったみたいですよね。
でもさ、ジョン・トラボルタがさ、プロデュースもしてるじゃん。
そうですね。でも、もともとは、ビル・パクストンっていう、ツイスターの主人公の、主演してた人が、出る予定だったみたいなんですけれど。だから、エンディングクレジットで、ビル・パクストンに、どうのこうのみたいなのが出てきたんで、いろいろ調べてみたら、ビル・パクストンっていう人がもう、心臓の手術した時に合併症で死んじゃって。
なんか誰かに捧ぐって書いてたけど、ビル・パクストンって、そうなんだ。ツイスターの人なんだ。
ツイスターとか、あと、All You Need Is Kill で、トム・クルーズの、教官とか言ってた人ですね。
大好きだよ。
教官の人だったんですよ。
なるほど。
あの人が出る予定だったんですけれど。
あの人が主人公やる予定で、ジョン・トラボルタはただプロデュースしようとしてたのかな。
かもしれないですね。で、ちなみに息子が出てるんですよね、その代わりに。
はあ。
何ですか、パフォーマンスしてる最中に、スリする、
はいはいはいはい、はい。なんかもう、小ずるいやつって、いかにも小ずるいやつみたいな。
あれがその人の息子です。
へえ。
なんで、なんか一応そのお父さんが出れなかったっていうのを、なんか忍んでそういうのを出してもらったみたいなこと書いてあって。
なるほど。
なんで、もしかするとビル・パクストンだったらもっとちょっと、もっと狂気じみたっていうか、俺らに近いって感じではなかったかもしれないなと思って見てましたね。
いや、しょうがない。俺がやるかっつって、ジョン・トラボルタが自分でやり始めたのかな。
かもしれないですけれど、あの、トラボルタの、が、うまいというか、なんか絶妙なところついてくるんですよね、なんか。
いや、もうすごすぎたよ。だからさ、トラボルタがさ、まあ、言うなればさ、サタデーナイトフィーバーでさ、超絶にアイドルだったわけじゃん。そうしたら、この、あの、主人公のムースっていう映画オタみたいな人が、トラボルタって、ジョン、ジョンつって、サインしてくださいつってさ、その時はさ、トラボルタもまださ、20代とか30代の前半とか、何歳かよくわかんないけどさ、まあ、とにかく若かったからさ、おめえあっち行ってろよつって、ぶん殴るぞぐらい言ってたはずだよね。
そうですね、なんか、その後一応あの、フェイスオフとかで、なんかちょっと、あの、重鎮みたいな感じになってからは、さらにそういう感じなんだろうなと思って、見てましたね、
うん、
なんか。あの、トラボルタってあれじゃないですか、あの、サイエンストロジーの映画作って、うん、そこから失速してったっていう、個人的にはイメージなんですけど。
うんうん。
あの、なんでしたっけ、あの、鼻になんか、ピアスみたいなのがつけた宇宙人みたいなのが、あの地球から金を盗もうとする映画っていう、なんか、ありましたよ。
なんかあったっけ、
なんだっけな、すげえ、なんとかアース、すぐ思い出せないんですけど、あの、ラズベリー賞で決定的にダメだっていう映画の一つですね。
ああ、トラボルタが主演してたん。
主演と、あと、それは制作も知ったはずですね。
サイエンス、ね。そんなの全然知らないなぁ。何年ぐらいのやつ
?2000 年頭ですね。
2000年の頭か、今ね、便利なことにパソコンでやってるからすぐわかるよ。
トラボルタで打つと大体、あの、主演作のなんか、中では相当、うん、ダメージ受けたような作品の一つなんで。
なんだろう、ドメスティックファイヤーフィアー
フィアーは、それも結構ひどかったですけれど、そっちの方がまだ見れましたね。
ほう、これ、ソードフィッシュより前かな。
ソードフィッシュの後ぐらいかそれぐらいの時期ですね。多分出てる頃は。
あ、バトルフィールドアースだ。
そうです、そうです、それです。
そう、これはね、評判があまりに悪すぎて、未だに見てないよ。
ああ、見てくださいよ。本当すごい力抜けますから。フォレスト・ウィッカーも出てますし。
そっか、そっか。いや、まあ、そんな、打作に時間を費やしてる暇はないよって言いながら見ちゃうんだけどね、新作だとわかんないで。
あ、ちなみにトラボルタは、俺、ユナイテッドシネマで一番最初に見たのがトラボルタ主演の将軍の娘っていう映画でしたね。
将軍の娘、なんかあの、軍隊を舞台にしたサスペンスだよね。違ったっけ？
そうです。将軍の娘がなんかレイプされて、あの死体で見つかるっていうのを捜査する係ですね。
うん、午後のロードショーで見た気がするな。
それを、ユナイテッドで一番最初に見た映画がそれでしたね。20年前。
そっかそっか。
だからトラボルタって、なんかすごい自分の中でそのフェイスオフでハマったっていうのも ありましたし、ブロークもすごい良かったですし。そういう人がこういうことになるんだっていうのをなんか見ててちょっと切なくなるというか。
いや、でもね、違うと思うよ。さっきソードフィッシュの後重鎮になってもっとひどい態度を取ってたって南くん言ってたけど、ドラボルタは一回落ちぶれてさ、タランティーノのおかげでさ、また復活したじゃん。
ありましたね。
その時はそれソードフィッシュの前だったよね。95、96年だったと思うんだ。
それぐらいですね。
そう、だから一回ドロー舐めた人は、そういう風になんないと思うんだよね。で、過去をすっごい反省したと思うんだ。ああ、あの時、俺は、ちやほやしてくれた人を、なんてひどい風に扱ってしまったんだろう、つって。 その反省でこの映画は作られてると思うんだよね。
あと、トラブルだって最近息子さんか誰か死にませんでしたっけね、なんか。
本当
なんか、そんな、スタローンじゃなく、スタローンだっけな、スタローンも確か息子を亡くしてるんですけど、トラボルタも確か息子を亡くしたっていうのを知ってる気がして。
そんなかわいそうな。
なんか、ここ最近、そのトラボルタの主演作がちょっとあまりにもそういうので呪われてるっていうような感じだったんで、なんか何切れたのかなっていう感じもちょっとしましたね、なんか。
もうね、ちょっとあんなイケメンがあってくらい、ちょっともうオタクがキモータキモータそのものキモータの老人っていうね。
あ、そうですね。あのお気に入りのシャツがホラー映画のあのジャケット、あのビデオジャケットで作ったあのシャツをずっと着てるっていうのが、
でも、また興奮すると体をずっと常に前後に揺らし続けるっていう。
で、あれ声もちょっと甲高くなったりしますよね、なんか興奮すると、うん、
そうだね。で、仕事が路上パフォーマンスでイギリスの警官っていう ね、あんなの受けんのかな。
いや、なんでそんなことやってるんだろうっていうなんか感じで、本当になんか なんでしょう、惨めっていうか、なんつうか、悲しすぎてなんか見てて。
まあでもあんな商売で家賃は結構な、いい間取りの物件を払ってんだから大したもんだよね。
ですね。でも、オープニングでスクーター走ってるのはなかなかなインパクトありましたね。
そう、ゲンチャリ、アメリカ映画でゲンチャリって初めて見た気がする。
そんな感じしますね。
ジョグみたいなやつ。
しかも、ジョン・トラボルタの体型といい、なんというか、自分が自転車乗ってるのが何に近いなと思って、なんか見てて絶句しましたね、あのシーンは。
お腹もでっぷりしちゃってね。で、ま、ストロベリーシェイキが好きで、もう本当、野菜とか食べずに、なんかもう自分の好きな甘いものしか口にしないみたいな。
で、前髪をぴっちり、まあ、それがなんか、あの人のなんか精神を表してるのかもしれないですけど、前髪がピタッとしてるじゃないですか、うん、なんか。
そうだね、
うん。あの怖さっていうか、なんか。
そう、ちょっとバカっぽいんだよね。
でも、あれに合った演技をしてるトラボルタはやっぱすげえんだなと思いました。
いや
ー、
もう完璧な、すごい、もうほんとね、毎年、映画秘宝のアンケートでベスト外で悩むんだけど、もう今現時点では突き抜けてジョン・トラボルタだよね。
去年のジョーカーなみたいな感じでしたね、俺の中で見てて。
そうだね、すごかったね。
その内容はっていうよりは、なんかトラボルタのあの演技を見るだけでお腹いっぱいになったなっていうような、う
ん、いや、ストーリーもね、すっごい面白い。
まあ、うん、面白いですよ、なんか。ストーカーになるまでの話もなんかすごいじゃないですか。
そうだね。
なんかあの、なんというか、ハリウッドのところで、なんとか生きてるっていう感じとか。
そう、そう、あのね、そうそう、ストーリーを全然説明しなかったんだけど、とにかく子供の時からホラー映画が大好きな、ジョン・トラボルタ演じるムースが、一番好きな俳優であるハンター・ダンバーっていうね、デボン・サワー演じる。デボン・サワーって何出てる人なの？
デボン・サワーですわ。デボン・サワーはあの、ファイナル・ディスティネーションとか、アイドル・ハンズって昔ちょっとホラー映画みたいなのあるんですけど、実はトラボルタとも共演してるんですよ。
あ、そうなんだ。
4、5年前にアルティメットサイクロンっていう、パニック映画みたいに、日本では売ってたんですけれど。
はいはい。
アメリカのそういったなんか、セキュリティ、電線を守るセキュリティの人たちの日常の話がありまして。
うん、うん、
うん。で、その中で、トラボルタが上司で部下の役でやってたんですよね。
あ、配信中って書いてあって、日本では未公開なのかな？
日本で未公開なんですけど、シャロン・ストーンとか出てたんですよ。
見事に B 級作品しか出てない人だね。
なんで、まあ、そんな有名な作品は出てないんですけれど。
うん。まあ、この映画の中には大スターで、なんか映画賞もバンバン取ってる役どころ。
あの映画のなんか賞をもらったのもベストスタントマンとかなんか CG 賞みたいなので、本人が選ばれてないような感じがしてたんですけどね、うん、なんか見てて。
うん。それに比べたらね、今映画 .com のジョン・トラボルタのとこ見てるんだけど、もうね、ゴールデングローブ賞、1978年最優秀主演男優賞、サタデーナイトフィーバー。グロースでも優秀主演男優賞、ゴールデングローブ賞、ノミネートだけだけど、その後ゲットショーティー、96年で最優秀主演男優賞、撮ってるし、ゲットショーティー、パルプフィクションではノミネートされてる。95年。
そう、ちなみにゲットショーティーの続編でビークールっていう作品あるんですけれど、
うん、
それに出てた人、あのそれに出てた役者の人があれですよ、今回の監督ですよ。
あ、そうなんだ。
確か、
い
ろいろところ調べてたらそういうこと書いてあって、なんかそこでつながりがあったのかなっていうので選ばれたのかなっていうのもちょっとあります。
はいはいはい。いやー、まあすごい、そのデボン・サワーに比べれば本当のスターは実はトラボルタの方なんだけど、そのトラボルタがとんでもないキモータのおじいちゃんに近い、まあ67歳ぐらいかな今。
それぐらいですね。多分それですよね。
そう、まあでもあれだよね、オタク第一世代だよね。
そうですね。
うん、オタクっていう言葉がなかった時代にオタクだった人たち。
あれ、もしもし。
はいはいはい。
今切れたみたい
ですよ。はい。
なんかでもあれですよね。なんかあの、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとかを見て育っ、あの、見て、その後ろであの、お母さんたちが不倫してたみたいなシーンとか、ちょいちょい変なシーンがあるんですよね。うん、まあ、オープニングのその、イラストから始まるっていうところからなんかちょっと狂ってるなっていう感じもあったんですけれど。
うんうん。
なんかそれも結構独特で。
はい。
何を見せられてんだろうこのイラストはっていう感じで。
まああれなんだろうね。誰が描いたのかもよくわかんないよね。
誰が描いたの？最初の、
うん、
最初のなんかあのナレーションを聞く限りは、あの唯一の親友のあの女の人が喋ってたっていうところがあったんで、うん、その人が描いたイラストなのかなと思ったら、そのあの人はあの人でなんかパパラッチみたいな生活をやってるっていうところで。
そうそうそうそうそう。リアっていう、鼻にピアスを、鼻ピアスっつっても鼻の脇っちょにポツンってほくろみたいにあるんじゃなくて、牛みたいに輪っかが鼻に通ってる。
それはかっこいいよっていう感じのなんか、感じのところにつけてますよね。
まあ、ね、あの、でもまあ常識人ではあって、ムースをね、ムースが暴走するのをたびたび止めようとするんだけど、そう、なぜムースとリアがあんな風に友達付き合いしてるのか全然意味がわからない。
もう結構犯罪に、最初のシーンでも結構犯罪に手を貸してたじゃないですか。
犯罪に手を貸してた、
パーティーに潜入させるようにな
んか、あ、そうだね、
させられるようにあの手を貸してたりとか、うん、
そう、
そこいつもいいやつではないんだけれど、なんか説教する資格があるのかと思いながらちょっと見てましたけれど。
いや、そこはトラボルタじゃなくて、ムースを喜ばせたくて、大好きなハンターダンパーが来るっていう、パーティーに来るっていう情報を掴んで、まあでも自分も潜入しようとしてたんだよね、本当は。
そうですね。でもなんか追い出されて、ね、追い出されたの見ても、うん、何も言えないっていう状態で。
うん、
またダンパーはちょっと傷つくと、あいつをすぐ責めますよね。もう友達じゃないとかって言って。
ムースだよ。ハンターダンパーはスターの方だよ。
スターの方でしたね。ムースはそうでした。ムースは結構。
ムースはね、余ったれだからしょうがない。
なんか、すべてを人のせいにして自分は狂ってないみたいな感じなところがすごいなと思って。うん、
ストーカーって呼ばれると切れるけど、ストーカーそのものなんだよね。
いや、でもそういう人ってそうじゃないですか、なんか。自分はそうじゃないみたいな感じで。
ねえ。
いや、なんか。
ファンって言われるとまあ喜ぶんだけど、ストーカーって言われると怒り出す。
一番のファンでいたいんだけれど、なんかストーカーじゃないっていうプライドを持ってるっていうか、なんか、それが痛々しい感じもすごく、うん、すごくて。
ねえ。そう、同じ路上パフォーマンスしてる、体格のさ、ムキムキのやつがさ、ハンターダンパーに、あ、それはなんか注目を、鼻に釘を刺して出血するパフォーマンスって、そんなもん受けるかって思うんだけど。
あいつで自信過剰なんですよね。
で、そんで注目させてる間にスリーで稼ぐっていう。
で、なんか俺が最高のエンターテインメントをどのコードって言ってる割に、めちゃめちゃなんかせこいことでも金を儲けてるっていう。
ねえ、だって鼻くぎ刺すなんかもう、ただドン引きでしかないよね、それが本当に。なんかさ、
あれで金を稼いでるのがなんか、ものすごい悲しくて。
うん。
なんかこう、あれ見てて小泉さんの漫画でキャラクターになりそうだなと思って見てましたね、
あいつ。まあだからね、見ててさ、これでムースがさ、そのスリに誘われるじゃん。で、それでスリをやって、バレて、客にボッコボコにされるんじゃないかってすっごいハラハラしたんだ。まあそれでも普通にある展開じゃん。それをね、しないところがこの映画のね、結構ポイントだと思うんだよね。
あ、まあそうですね。
ちゃんとね、そういう誰もが思いつく手垢のついたつまらない表現はしませんよっていうところが、そこでなんかちょっと見せてくれてるよね。
あ、そうですね。そういうところはちょっと新鮮味はありましたけれど、なんかやっぱ自分の中で納得ができないところが あれなんですよね。メイドさんを、うん、殺してからっていう展開がちょっと、
うん、
よくわかんなくなってくるなっていうところがあって。
まあ、散々ね、ハンターダンパーのところに、ストーキングを繰り返すんだけど、ハンターダンパーが眠りが睡眠薬使ってるせいか全然起きない。
全然起きないどころか、メイドさんが死んでるのに、庭で死んでるのに全く気づかないって何日も過ごしてるっていう。まあ、なんかすげえなと思って。
まあ、2日3日じゃないかね。雨降ってたからじゃない？
庭師も雨降ってるから帰っていいですかっていうのもすごいです
けど
ね。何かしらこの人が絡んでくるのかなと思ったら全然絡んでこないっていうのも。
そうなんだよ。
あ、新鮮という言葉なのか、なんか雑という言葉なのか、ちょっとわからなくなりますけれど。
うん。
あと、あれですよね。ダンパーが、あんなストーキングして息子がいるか、いる、家にいるかもしれないのに、警報器があるのに警報器つけないとかっていうところとか。
うん。なんか警報器あったんだ。
なんか入り口、ドアのところにそういった装置みたいなのついてませんでした？最後の方で。
センサーがないぞっつって、ムースがチェックしてる場面はあったよ。
ならないなみたいなことを言ってたんですけれど、うん、そういう家なのかなと思ったら、入り口のところになんかそういったシステムみたいなのが、なんか最後のドアのところにあったんで、
あれ
決して家ではないんだなと思って。
そっか。まあ人が出入りするから切ってんのかな。
まあ庭師もいましたし、メイドもいたんで、もしかしてそういうところはあったのかもしれないです
ね。ねえ。
割と、あの家がすんなり入れるっていうところもすごいですよね。垣根がちょっと空いててそこから入ってくる。
そうで、まあでもどこもセレブの家も割と入れるんじゃない？そんな、だってさ、なかなか電流の柵をさ、するとかさ、できないよね、まあ、普通の家は。
でも、メイドさんに一応今日変な人がいましたっていう話をしてるのに、
うん。
それ完全無視して何もしないじゃないですか、ね、あいつもあいつで。
そうだね。まあ、ムースを見るからにただの肝歌で、それほど脅威には思ってなかったんじゃない？
あれですよね。お前にサインをあげようっつって、着てた服にデカデカとダンパーって書いてるのが、すごくて、なんか。
あれ、ダンパーって
書いてた。あの時の、
何て書いたのか分かんなかった。
とりあえずサインみたいなのを、すごい、力入れながら書いてて。
うん、なんか、グリグリ刺してね、シャツにさ、ペンで痛そうな、あ、ファックとかそういうこと書いてんのかと思った。
あ、そっかな、なんか、青い服に青いペンで書いてあったんで、うん、なんか、どうなんかなと思って、あそこでちょっとこう、うん、一つ、ストーカーのランキングが上がるっていうか、うん、何かが壊れる音がするっていうところがあって。
そう、ダンパーグッズをね、庭で燃やし始める。
あ、その前にあれじゃないですか、何でしたっけ、鼻に釘刺してたやつに、相方が今度、今いないから、お前今晩付き合えよ、つって、
うん、
何でしたっけ、バカにされながらもなんか自分も犯罪染めろみたいなので何かしら そういうことは嫌いだっていうのを見せてるんですよね。
首を絞めてね、相手をビビらせることが成功する。
あの時に思ったんですけど、あのトラブルタはオタクだけで結構舐めちゃいけない体型をしてるぞっていうのをずっと思ったんですよね。
まあ、ガタチがいいからね。
決してあいつ弱そうには見えないんだけどっていう感じで。
うん。そんな風にやられっぱなしじゃダメだぞっつって、なんか、セキュリティの、何のセキュリティかよくわかんないんだけど、街に、あの辺を警備してる人なのかな、黒人のね、おじさんが、俺はお前を買ってるんだっつって、優しく話しかけるじゃん。
優しく話しかけるんですけど、あのトラボルターが、ムースが衣装を着るところがなくて、トイレでずっと着替えてるっていうところとか、
うん、
このなんか部屋とか貸してもらえねえんだっていうかなんか。
ねえ。貸してもらえないでしょ
う。仕切ってるのになんかそういうところもないんだなっていう、なんか惨めな生活っていうところは。
まあ別に着替える必要ないんで、家からあの格好で来ればいいんだよ。
そうですね。ヒゲぐらい、ヒゲとヘルメットをかぶればいいぐらいの衣装で来ればいいんです、うん、
だってさ、ゲンチャリ乗ってヘルメットかぶってるけどさ、サイクリング用のヘルメットじゃん。
そうです、そうです。
だから衣装のヘルメットでも変わんないよね。
そうですね。何かしら、やっぱあいつの、あれなんでしょうね、ラインがあるんでしょうね、変なところに。
うん。
そのラインが狂ってる人がだんだん本当に狂い出すっていう映画なんですけれども、うん、やっぱりでも、なんか最後が納得ができないというか、だって、ダンパーはあれだけ、ダンパーじゃねえ、ムースはあれだけなんか証拠を残してってるわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
でも捕まるのはダンパーっていう感じで、そこ以降は見せないじゃないですか。
そうだね。
最後その唯一の友達の女の人が天使の羽をつけて、うん、傷ついたダンパーの笑顔で、のイラストで終わるっていう、何これっていうような感じで。
ああ。
っていうのが、なんだろうっていう感じ。
ダンパーがちゃんと逮捕されれば納得するの？
そうでもないんですけど、あの女の人がなんだろう、傷ついたダンパーを天使のようになんか描いてるのがなんか嫌いだなと思って。
へ
ー。なんか、かわいそうでしょっていう感じだけで終わるのは嫌だなと思って。
いや、目疲れて右手の指もなくなってかわいそうじゃん。
かわいそうですけれど、やったことは最低じゃないですか、あいつも。
まあ、ねえ、そうだけどね、俺は全然、ダンパーがひどいとは思わないよ。
ああ。なんか、その、結末を見せてもらえなかったかなと思って。
ああ。でもね、まあ、確かにそのね、ダンパーがやったことはストーキングだし、不法侵入だしさ、監禁だしさ、まあ、デボンサハンターダンパーがさ、銃でさ、仕返しするのもさ、でも、殺さなかったじゃん、出てけっつってさ、ダンパーが、もう、最後、まあ、カチッって弾が切れたからかもわかんないけど、 半殺しの目に合わせて血だらけのまま逃がしているんだよね。まあ、そこまでダンパーが残虐じゃないってこともあるし、そもそもさ、ムースはさ、熱心なファンだったわけじゃん。で、冷たくされて、あの、隙が余って、憎さ100倍みたいなさ、どっちの気持ちもすごい丁寧に描いてあってさ。
いや、でも、メイド殺してるところがなんか。
メイドは事故じゃん。
まあ、事故ですけれど、なんか、
まあさ、でも、あの、ムースは死んだと多分思ってないよ。鼻血が出てるっつって。ムースはちょっとね、まあちょっと知的障害気味な。
まあそうなんです
ね。まともな判断力がある人間ではなさそうな、ちょっと知能が、もう健常者と障害者のギリっていうか、ちょっと、まあなんならちょっとアウトみたいな。
まあアウトですよね。
だから、そういう人だなって思ってみれば、まあ、まともな人と同じようなものを求めるのも酷じゃん。
まあ、そうなんですけれど。なんか、あの女の人が、少しでもなんか、あの、ムースを思ってるんであれば、なんかその SNS の、で、拡散しようとしてるあのやつをもう少しなんとかできなかったのかなっていう、それを秘密にしておいてなんか天使にされてもっていう気がされてて、最後のイラストで。
SNS でもう、ムースにはフォロワーがいないから、全然拡散しないんだよ。
あ、そうなんですけれど。
そう。
なんだろうな、この人、あのイラストをそう考えると、あれはダンパーが描いた、ダンパーじゃない、ムースが描いてるのかな、ムースのイメージなのかなっていうのもあるんですけれど。
ねえ。
あの絵の演出がちょっと俺がまたちょっとこんがるがったところであって。いや、でもトラボルタのその、狂ってるっていうところはものすごい、新しくて面白いっていうのは思いましたよ。見てて。
まあでもね、リアの存在はね、もしかしたらムースが作り出した現実じゃない人物って考えても不思議じゃないぐらい、なんかムースに対してさ、すごい優しいしさ、ありえないレベルで面倒見てるじゃん。気にかけてさ。
そうですね。
そう、だからね、リアの存在が、ちょっと、まあ、怪しいよね。
リア自体がそれこそイマジナリーフレンドみたいな感じ。
ちょっと神の目線に近いような、そんな感じすらするよね。
そうするとでも、納得かどうかわからないですけれど、もうトラブルとはし、あ、トラブル、ムースは死んでたじゃないですかねっていうのも。
死んでてもおかしくないんだよね。
あの最後のイラストを考えると、あの、ムースは死にましたっていう感じ。
最後イラストでさ、ムースは指なくなってるだけなのにさ、フックになってるじゃん、右手が。で、片目眼帯でさ、そう、フック船長みたいになってるんだよね。
しかも笑ってるんですよね、ちょっと。だから。
アメリカのさ、医療制度で言ったらさ、まあ多分、ろくな治療を受けられないと思うんだ、ムースは。
300ドルしかないですからね。
そう。
そうですら、あの、なんでしたっけ、あの、リコっていう、なんか革のベストに買ってましたもん。
そう。だから、もう、本当自然治癒に任せて、片目を失って指も、なんかそのまんまみたいな、悲惨なことに なると思うんだよね。
何でしたっけ？あそこで死んじゃって、もう、ムースのもう妄想で、それ、ダンパーがもう捕まってるっていうので、自分はなんか幸せになりましたみたいな感じで終わってるのかなっていう感じも、思ったんですよね、見終わった後に。
まあ、ムースが彼女を殺したわけではないってことは、 多分そんなに、あ、まあ証拠がないから分かんないのか、庭師の証言で有罪になっちゃうのかな。
あ、まあ可能性はありますね。まあ、ねでもまあ家を引っかき回してたっていうのがありますから、
うん、
手袋も特にしてないですし。
そうだね、
証拠みたいなのはいっぱい置いてありますから。まあ
ねえ、あれが嫌だったな、ダンパーの歯ブラシで歯を磨く、ベロまで磨いているって、もうやめてくれって。
いや、でもアメリカの人ってベロ磨きをやるじゃないですか。
うん。
あれは普通のあっちの歯磨きかもしれないんですけど、見てて本当嫌ですよね。
すごい辛い。
しかも、もう、あれが邪悪なのがあれじゃないですか。ダンパーはその、物陰から見てると、息子と一緒にあの 歯磨きしてるシーンがあるじゃないですか。下手するとあれ息子なのかもしれないんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、それも辛すぎる。
見てて、なんか、どっちでも嫌だなと思って。
うん。
あと、あいつの価値観がなんか、子供にはもっと甘いものとホラー映画を見せなきゃダメだっていう、あの、自分の生きてきた感覚がもうそれしかないからっていうので。
うん。
それが一番自分にとって幸せだったことを他人に押し付けるっていう、なかなかな、あれは。
そう、ハンター・ダンパーは息子にリンプ・ビズ・キッドに聞かせている。
で、しかも、ちょっと息子が引いてるんですよね、
うん。
何にも言わないっていうか、お父さんはノリノリなのに。
ねえ。そう、俺も息子にオアシス聞かせたりしてるからね、ちょっと、ね、身につまされるものがあったよ。
いや、なんか、あのちょっとしたズレのところがすごい面白いなと思って。
ええー。いやー、すごい映画でした。まあ、南くんはそうでもなさそうだけど、俺にとってはね、まあもう完全に年間ベスト級ですね。
あ、俺、この映画を知ったのがあれなんですよね。あのプロジェクターで今、昔の映画の予告編を見るのが好きで、YouTube で。
ええ、
それで YouTube で、あ、なんか日本語に、日本の予告、日本ので作られた、あの、洋画の予告編っていうのがすごい好きで、うん、80年代のやつとか結構工夫されてるんで好きだったんですけれど、それのサテライト、あの、フィーバーがある、あるっていうのがあって、それを押して、あの、選んだ瞬間に、あの、YouTube って今あれ、予告流れるじゃないですか。CM 流れるじゃないですか。
うん。
その CM がこれだったんですよ。
うん、うん。
サタデーナイトフィーバーのその CM を見ようとする前にこれが流れたんで。これは、なんかすごいなんかものを見てるなと思って。
うん。そう、今日ね、あ、昨日だ、俺イオンでお昼の回で見たんだけど。その回は、なんかね、結構年配の、それこそトラボルタと同年代ぐらいのね、奥様たちがいっぱい来てて、あ、女性、レディースデーだったからかな、水曜日だから。もしかしたらサタデーナイトフィーバーの時からトラボルタを追っかけてる人だったのかなって思ったらね、ちょっとこれは気の毒だなって思った。
ああ、俺似たような感じであれでしたね、なんですか、デスウィッシュあったじゃないですか。
はい。
あの、デスウィッシュの、あの、ブルース・ウィリスのリメイクのところにいたのが、
ブルース・ウィリス、ブルース・ウィリスじゃないよ。
ん？
あ、ブルース・ウィリス？
ブルース・ウィリスのあの、デスウィッシュあったじゃないですか、あの、
狼。あ、
狼をさらばのリメイクの。
はいはい。
あれで俺の前にいたのがおじいちゃんたちのあの、おじいちゃんクラブみたいな感じで、あ、オープンさらば好きだったんだなっていう人たちがいたんですけれど、
うんうんうん、
その人がイーライロスのあの脳みそが飛び出るシーンを見て、さあついてるのを見て、そうなるよねっていうのを思いましたけれど。あれもブルースのイメージとはちょっとかけ離れた映画だったじゃないですか。
そうだね。
だからなんか、それを期待してがっかりする人はいるんだろうなと思いましたね、なんか。
いや、なんかね、今映画 .com の他の人のレビューをざーっと見てたら、みんな酷評。 浅いとかね、全然浅くねえよ。むしろ、こんな優しく、映画歌をね、肝歌をね、に優しい目線で描いてる映画ないよ。俺はね、これを見て、本当に、ここまでちゃんと、その気持ち悪い映画歌をトレースするのって、愛情とか共感とかなければ絶対できないって思うんだ。
ああ。
俺の仲間だ、みたいな。多分、トラボルタ、こいつらに俺は支えられてここまでやってこれた、みたいな。そういう思いで演じてると思う。
ああ、もしかすると、その、一番最初に始まるのがダンパーの、あれじゃないですか、名言みたいな感じで、ファンがなければ、今の俺は、みたいな感じで、じゃないですか。あれはもしかして、その、トラボルタ、今のトラボルタ自身のあれなんかもしれないですね。
いや、絶対そうだよ。それ以外ありえないよ。そんでね、それでちょっとまあ、亡くなっちゃった人を腐すのもあれだけど、アニメ監督のさ、ブルーなんだっけ？なんだっけな、ほら、アイドルオタがストーカーで、パーフェクトブルーか、何監督だっけ？
コン・サトシ監督。
あ、そう、コン・サトシ監督が、本当にね、アイドルオタをね、こいつ本当気持ち悪いよな、つって突き放すような気持ち悪さで描いてて、もう本当に大嫌いなんだよね。
ああ、ごめんなさい、小泉さん。俺、コンサトシ、昔すごい嫌いだったんですけれど、コンサトシ監督の東京ゴッドファーザーズって、うん、俺の、あれです。生涯ベストに入ってる作品なんですよ。
本当に、見てないから何とも言えないんだけど、同じ感覚をね、細田守監督にも俺は感じるんだよね。
ああ。
まあ、時をかける少女で、クラスのキモいやつが本当に発狂して、みんなにソース感を食らうっていう場面があって。ああ、もうこいつ、この人もキモオタを自分と違う存在として描いてるって思って、そう、それとは真逆の表現だなと、俺はこの映画を見て思いました。
まあ、なんでしょう。一番最初に言いますけど、自分も同類嫌悪みたいな感じで、ちょっと嫌な部分はあるんですけど、ものすごい身には詰まされる映画だったんで、
うん、
それをトラボルタがやるっていうところがまたすごくて、もうそれだけ そこだけ見てもすごい映画だなとは思いました。話についていけない人もいるかもしれないですけれど俺は結構好きですよ、やっぱり。
あ、そうですか。いや、俺は何から何まで素晴らしかったです。
いや、でもあれですね、コロナじゃなければ見れなかった映画の一つなんだろうなと思って。
あ、そうだね。対策が全体的に公開延期とかしてて、
そうですね。
が出てるんだよね、きっとね。
来週ぐらいから、まあ、監督はあれですけれど、ミッドウェイとか、ちょっと大きめなやつとか、
そうだね。
キネットとか、
はい。
いろいろ出てくるんで、ようやくちょっと映画館もまた、面白いというか対策が出てくるなと思って楽しみにしてるんですけど、うん、こういうなんか、小さめのサスペンスがいっぱい見れたかなっていうのは、コロナ禍の中ではまだちょっと良かったかなっていう体験でしたね、劇場で。
はぁ、あ。さあ、そういうわけで、ちょっと今回長くなってしまいましたが、ぜひ皆さん、ファナティック、ハリウッドの共愛者をお楽しみください。ではまた、さよなら。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうの。